ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは新成人の母ということでお二人お越しいただきました、前田由美さんと小栗弥生さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、前田さんが瑞希ちゃんのお母さんで、はい、小栗さんが大和くんの。
そうです。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ねえ、なんか不思議な感じですかね、お子さんが成人。
そうですね、なんかまだなんか見た目も、ね、まだ本当に小学生と変わらないぐらいの身長だし、中身もまだ幼いので、なんとなく全然二十歳という感じはしないんですけど、うん、でもこの前着物を着てた時に、あ、大きくなったなって思いましたね。やっぱり
着物は作ったんですか？
いえ、お友達の着付けをしてる先生にお友達が行って、うん、貸してあげるよなんて言ってくださったので、はい、ちょうど身長が143センチなんですけど、うん、合うのがあるよって言ってくださったので、うん、それを貸してもらいました。
で写真撮って。
はい、そうですね、
うん、地域の成人式には出ずに
学校の、まあ、母校の保護者が主催する成人のお祝いの会に今度月末に出ます。
はいはい、楽しみですね。
はいはい、楽しみです。
そして、大和くんは、
はい
はい、どんな感じですか、もう成人を迎えたって。
まあ、よくここまで大きくなったなっていう感じですかね。はい、
で地域の成人式に、
あ、そうです、そうです、深川の蓮区の小学校がそちらの方行かさせていただいてたので、そちらで、はい、
深川って言うと結構少ないですか？
少ないです、13人。
はあ、でも逆に言うともうみんなわかるという感じですね。
そうです、なのですぐに仲間にも入れてもらいましたし、中学は水瀬の方に行ったので、うん、みんなとは全然、違うところなので、どうなるかな、それからはあまり交流もないので、でもすぐに入れてもらえて、はい、なんか、成人式を出る前に、なんか打ち合わせとかにも声をかけていただいて、そこから一緒に仲間 で昨日は二次会までなんか、なんか連れて行っていただいてたみたいです。はい、
すごい。お母さんは二次会には行かず、
行かなかったです。はいはい、
また水瀬は水瀬であるんですよね。
水瀬はいつも年末に大次会があったんですけど、本人はちょっと仕事がシフト制なので、ちょっとそれには出れなくて、はい、
じゃあちょっと順番に伺っていきますけど、じゃあまず前田さん、瑞希ちゃんはどんな、はい、もう何年前だろう、だいぶ前に出てもらいましたよね。
そうですね、あれはうちの子はダウン症なんですけど、ダウン症の会でウイルというのがあって、はい、その会の時に出させていただきましたね。はい、
大きくなった瑞希ちゃんはもう赤ちゃんの時から私知ってますけど、
そうですね、
そう思うと大きくなりましたね。
大きくなりましたね、とこの前着物着て思いました。
親から見てどんなお子さんですか？もうお子さんじゃないけど、
お子さんじゃないはずなんですけど、まだまだですね、甘えん坊だし、まあでも本当にいつも穏やかで、いつも笑顔で、なんか癒しですね、どこにいても癒しっていうか、家族の癒しっていうか、まあ本当に家族の中の中心で太陽っていう感じですかね。いつもあの子がいてくれるからみんな笑顔でいれるっていう、そんな存在ですね、私たちにとっては。
なんか昔コロニーで入院してて、最初ちょっと可愛く思えないじゃないけど、
そうなんです、ね、私1年間はあの子を受け入れることができなかったので、まあでも誕生日の前の1ヶ月間、まあ、2ヶ月入院したんですけど、1ヶ月間はもう付きっきり状態の2人きり状態が続いたんですけど、 まあ、転換だったんですけどね、それの治療のために、まあ、ずっと付き添って、その1ヶ月間で、きちんと向き合えたことで、この子を頑張って育てようっていう決心がついたっていうか、だからあの1ヶ月が私にも瑞希にも大事な1ヶ月だったなって今思えば、そっからはもう、
はい、
可愛くてしょうがなくなっちゃいましたねもう
本当ですね、で最初は、地元の小学校ですもん ね、
そうですね、はい、地元の後半小学校に6年間行って、その後中学高校は春日井の春日大特別支援学校に行きました。
これなんか地元は迷わず、最初後半っていうのは迷わず、支援学校ではなく行かせようっていう、
は
い、
その前に兄が行ってたので、その時と3つ違いの上の兄がいたので、まあ、一緒に行かせたかったので、で迷わず、
はい、で支援級でした。
支援級ですね、はい、
見えてましたよ、ゆかり先生でしたっけ、支援級の先生、はい、成人式に私行ったので、は
いはい、そうですか、ゆかり先生もですね、みずきちゃん出るのって聞かれたんですけど、いや春日大の方に行きますとかって言ったら、残念って感じで、まあ、別に近くに会うんですけどね、今度、お祝いしてくださるというので、
いい先生ですもんね、
いい先生です、ありがたいです、
そして、大和くんがどんな障害なんですか、大和くんは。
先天性の染色体異常です。
あ、染色体なんですね。
22番の11.2 っていうところがちょっと欠失してる、
よくバンチっていうふうに言うんですけど、22番の短い方、
どっちだったかな、正式な名称は22q11.2 症候群っていう、
P と Q ってあるんですよね、だから
そこに欠失があったり傷があったりするっていう、
長い方かな、 Q って長い方ですね、短い単腕と長腕とあって、でそれはいつ分かったんですか。
ですね、東生病院で生まれてすぐに、もう緊急の異常出産だったので緊急帝王切開で、すぐに、あの頃は NICU がなかったので未熟児室に入れられて、で中京病院が心臓が悪いに何か疾患があるっていうのはすぐに分かったみたいで、中京病院が開くのを待ってたんですけれど、その前に SPO2 って酸素濃度、血中の、あれが50まで下がってしまって、自力で呼吸ができるうちに専門のとこに行った方がいいということで、急遽も大垣市民病院が2番目にいいからっていうことで、そちらに転院っていう形で、その救急車を待っている手前ぐらいで先生に、22だからっていうふうに、
それは生まれて
すぐではなくて、3週間ぐらい経った時に転院するっていう直前に言われたので、自分としては何を言われたのかが分からなくて、もうすごい不安の中、
そんなところで言うんですか。
そうです、
で
どうしよう、で心臓がそういう状態だったので緊急に補助的な手術をしなければいけないっていう風で送り出されたので、大垣の方で緊急にそんな生まれた子を手術するのかって思ったんですけれど、大垣の方に行ったらすぐには手術しなくていいから大丈夫だからっていうことで、でまあそこでどういう合併症があるかとか、どういう知的な遅れがあるとか、発達にも遅れがあるとかっていうことは説明を受けました。
なんかうちもまあ、コロニーだけど心臓は中京病院で、やっぱりうちの知り合いも大垣に心臓でやっぱり有名なんですね。
みたいですね、はい、
いやでもそんな風に、私告知された時は毎日病院に行ってるのに、わざわざその日帰って家に電話があって、明日夫婦揃って来ていただけますかっていう風だったんですよ。だからもう毎日行ってるのに、なんでわざわざこんな電話かかってくるっていうことは何かあるんだなっていうふうに思ったんですけど、それもちょっとね、
だから状態が急に悪くなったので、先生の方もあたふたして見えてて、言う時間がなかったのかどうかわからないんですが、まあ大垣の方に行ったらきちんと説明は受けたので、その辺は納得っていうか、でも 障害とか、うん、そのなんていうのかな、自分の息子が障害児だっていうのを認めたくない自分と、うん、っていうのはありましたね。
一番最初のお子さんだったんですか？
3番目です。
なるほど、
はい、
じゃあもう出産には慣れてるんだけど、もうびっくりですよね。
そうです ね、異常な痛さだったので、もうそこから、うん、多分
でそこからすぐに受け止めることは、
まあ、受け止めるっていうか、うん、自分で納得したのは1歳3ヶ月で、うん、あのオペをして、うん、で一応は根治手術でしたんだけど、うん、2歳までで医療費が無料っていうのがなくなるっていう頃だったので、うんうんうん、このままずっと病院通いが続いてたりさ、うん、どうしようっていうようなことを考えた時に、うん、たまたまあの一緒だった子猫で一緒だった、うん、ま、あのお知り合いの方に、うん、ダメ元でいいから、うん、障害者手帳申請したらみたいな、うん、その辺からですかね。もういただけるものはじゃないですけど、うん、はい、
そうですね、
うん、
子猫は早くから行ってたんですか、まあ、赤ちゃん、
1歳半検診か3歳児検診か何かの検診で相談したら、うん、こういうところがありますよって保健師さんから紹介されて、うん、じゃあ別に1週間に1回100円のおやつ代を持ってって遊ばせていただくところみたいな風な軽い気持ちで行きました、
うんうん、なるほど、のぞみ学園がやってるね、子猫教室っていう入園前の子供、うんうん、そこで会ってるんですね、私ともね。
そうです、なのでそこでお知り合いになったママさんからダメ元でいいから、
うんうん、って教えてもらって、はい、
その頃からですかね、うん、もう開き直っていただけるものはいただいて、うんうん、なんていうのかな、もう向き合っていこうじゃないですけど、
うんうん、でその後、まあ、地元の小学校に行き、
そうですね、
はい、中学校に行き、はい、という、
はい、
うん、でもうその後は体は丈夫だったんですか？
あ、ずっとあの検診は行ってます。
うん、
はい、うん、あの根治手術はしたんですけど、はい、逆流は3箇所残ってるので、あの病院通いは一生必要みたいです。で不整脈も運動した後は不整脈が出るようになったので、一応は様子見って形です。はい、
根治までが何回かやるんですよね。
あ、1回でその手術は良かったんですけど、その逆流は取りきれなかったっていうか、
じゃあちょっと、まあ、経過観察、
そうですね、なので高校までは、うん、運動の制限は、うん、E 管理とか D 管理とかっていうのをいつも提出してました、うん、はい、
じゃ今もちょっと心配しながら。
そうですね、うん、あの不整脈も単発ならいいらしいんですけど、うん、連発で出るのが、うん、今は連発出て、あの収まって連発出てみたいなの、うん、心電図見ると、うん、なのでそれがバーって連発してくると、うん、急にパタって倒れたりとかっていうのがあるらしいので、うん、まあ、様子見みたいな、なので自分のペースで歩いたりとか走ったりとか、うんうん、はい、
で本人もちょっと意識して、
そうですね、うん、はい、
そっかで、まあ、高等特別豊田高等特別支援学校 で、はい、水木ちゃんは春日大特別支援学校に、はいね、これなんかあの、うん、選ぶ時っていうのは中学からですよね、
うん、す
中学も地元という考えもあったと思うんですけど、
あ、うん、そうですね、地元にも行こうかとちらっとは思ったんですけど、うん、ただあの中学部から行くとスクールバスに乗れるっていう、うん、
自力で行かなくちゃいけないから、
ね、そう、自力、高等部だと自力で通学しなきゃいけないっていう制限があるので、うん、とても無理だなと思ったので、うん、まあ、これは中学からスクールバスで、
うん
うん、でまた手厚く見てもらいたかったので、うんうん、あの行きました、
うん、これは結構正解でした。
正解でしたね、あの、うん、とってもお友達の中でもね、のびのびとできてたし、うん、あのしっかりあの就労に向けても、うん、あの訓練していただいたので、うん、まあ、よかったですね、
うん、結構じゃあこの6年間は成長が、
うん、
水木ちゃんの成長が見られた感じですか。
そうですね、あの、うん、本にも自覚したんじゃないですかね、うん、あの働くということとか、うん、あの作業をずっと続けること、座って頑張ること、うん、それは多分今も働き始めて、う
ん、
ずっと
アンさんにね、うん、
影響があると思います、う
ん、今アンさんってどんな仕事をしてるんです
か。アンさんではあの基本、内職作業なんですけど、うん、あのローソンだとか、うん、松本清さんとかに、うん、あの売ってると思うんですけど耳かき、はい、があるんですけど、それ の, あの耳かき の, あの箱にセットするお仕事がメインですかね、うちの水木は、まあ、いろんなのあると思うんですけど、うん、あと週に1回水曜日に、うん、あのみたらし団子を売る日があるので、うんうん、それはその時は店頭に出て焼いて、うん、あの皆さんにいらっしゃいませをするのも、あのやってますね。
いいですね、
ま
あ、
交代ですけど、
うん、福島マルシェでもね時々、あ、
そうです ね瀬戸市役所で ね、うん、あの皆さんにあのいらっしゃいませしているのでぜひ来ていただきたいです、
ね、本当に嬉しそうに仕事をしてましたけど、うん、そして、大和くんはトヨタ高等特別、高等、まあ昔でいう高等用語ですよね、うん、高等特別支援学校はすごく厳しいとかすごく難しいっていうふうに聞きますけど、うん、厳しかったんですか。
厳しいですね。
厳しい。
春日大も見に行ったんですけど、私あの見学とかに、はい、あのでもあの一般就労ができる、うんうん方々の授業を見させていただいたら、うん、やっぱり厳しさは一緒でした。
あ、本当ですか。
それは感じました、うん、なので今あの水木ちゃんのママも言われたんですけど、うん、自立をして社会に出て働けるようにっていうのを2年や2年半の間に教えなきゃいけないっていうのが先生方の中にあるので、挨拶とか、うん、時間を守るとか、うん、5分前行動とか、うん、自分で考えて行動するとかっていうのに関しては厳しかったと思います。
特にあの高等養護高等特別支援学校だと3年間でだいたい中学まで地元に行ってた子ですもんね、うん、そうすると結構大変かもしれませんね、こう切り替えというか、
うちの息子はそのギャップを一生懸命埋めようとしたんですけど、うんうん、それがやっぱり精神的にも弱い面があったりとかするので、うん、2ヶ月不登校になりました。
あ、そうなんですか、
うんうん、で行けれなくなっちゃって
、でも行けれるようになったんですか。
一応はもう先生方にもいろいろアドバイスいただいたり、ね、教育カウンセラーつけていただいたりとかして行けるようになって、う
ん、はい、でも2ヶ月ってこう過ぎてしまえばすぐだけど、その時はね辛いですよね。
うちにいたら全然普通なんです、うん、でも朝は胸が苦しいとかって言って本当に起きられないんです。うん、うん、でじゃあ今日学校休もうかっていうと普通になるんです。だからもう教頭先生から一度一旦休みましょうかって、うん、もうその学校に行かなきゃいけないっていう気持ちはあるけど行けるエネルギーがもう本当になくなってしまった状態だからっていうことを言っていただいて、で、あの2ヶ月間休んでた時こんなんだったらいけるのになって、もうこの喉まで私それが出かかったことが毎日のようにありました。
よく耐えましたね。でも
ね仕方がないですね。
で今はもう働いて、
一応あの障害者雇用枠でパートなんですけど、うん、あの就職ができたので、
お仕事どんなお仕事をやってるん
で、特別養護老人ホームで、はい、あのお手伝いみたいな感じで
お掃除したり、
あ、そうですそうです、
洗濯物畳んだりとか、
はい、そうですそうです、
合ってるんですか大和くんには。
多分合ってると思うんですけど、あの心臓のこととかもあるので、うん、一般就労での工場とかのラインとかでは絶対体力的に無理だし、うん、そういう不登校があったりして精神的に弱い面もあるので、うん、負担がなくて、うん、息子の心臓とかそういう病気のこととかも理解していただけるっていうところを先生が探してくださって、で実習にこぎつけたみたいな形です。
よかったですね。
おかげさまで。
で、はい、今は楽しく、
一応あの 熱が出ない限りは行ってます、
はい、なかなかこう働く場所を見つけるってなんか特にうちだったらこう自分でここ行きたいとか言うわけじゃないので、うん、そういうのもね見極めというか難しいですよね、うん、なんかあの学校に行ってる時は卒業するなんてもうどうしようって思ったんですけど、うん、こう今生活介護のライム畑に行ってるんですけど行き出したらなんかこっちの方が楽しいかもって私自身は思ってるんですけど、
うん、でも水木もそうかもしれないですね、うん、なんかこう和気あいあいと、うんうん、できるし、うん、自分なんかこうで学校にいると1時間ごとに目まぐるしく移動があったり、うん、授業が変わったりするんだけど、うん、落ち着いて同じことをずっとするっていうのが好きな子にとっては今楽しいかもしれない、う
ん、確かに ね、うん、ねまあ二十歳になったのでじゃあそのお給料とかもらったお金っていうのは どうしてるんだ大和君は自分で管理してるんですか。
あ全部は管理させたら、うん、まだそのなんて言ったらいいんだろう私たちから見るようなお金の感覚ってっていうんですか、うん、生活費にはどんなもんかかるかとか、うん、そういうイメージってまだあまりないかもしれないので、うん、お給料いただいたこれだけは毎月お小遣いで使って、うんはいはい、あとは貯金っていう形で、
そうするとそのお小遣いの範囲の中から好きなものを買ったり、そうですそうです
、買いたいものばっか毎回言いますけどね
何が好きなんですか。
今はアニメです。
うちの息子もアニメ好き。
アニオタって言うんです。
今多いんですよアニオタが。
多いみたいですね。
ね、カラオケ行っても、あ、いい歌だなと思ったら全部アニメの歌だったり、ねえ、なんか変なカードとかね、フィギュアとかうちもありますよ。そうですか、やっぱり。
DVD を安く、うん、あの。買ったりとか、
偉いじゃないですか、はい、安く買って、うんまあ、でも夢中になれるものがあるっていうのはいいですね、
まあ、とりあえず、うんはい、それが趣味みたいな感じ
趣味で、
はい、
みーちゃんは
水木はお金に関しては全くあの分かってないので、うんあのまあ、使うも もらったものは全部通帳に入っている状態で、まあ、ビビったるもんですけどね、う
ん、どんなことが好きなんですかみーちゃん。
あ水木もやっぱりあの、うん、プリキュアとかクレヨンしんちゃんとかまだ小学生なんですけど、うん、中身が、うん、そんなのを見て楽しんでるって感じですかね、うん、だから映画にたまに行くとか、
うん、
カラオケに行ってアニメの曲を歌うとか、うん、そういうのが楽しみですね、
そう水木ちゃんはジャンプ M はい、ダンスをずっともう10年、
はい、10年経ちましたね、ダウン症だけ あのグループなんですけど、あの最初ダウン症の子供と親が、まあ、3組なんですけど、うん、ダンス習いたいねっていうことで先生に習い始めたらあれよあれよとこの10年で人数が増えて、
うん、
今9人、
うん、
子供9人大人9人
すごいだから全員ダウン症で、
はいうんはい、全員ダウン症ですね、
またすごいこう学校とも違う職場とも違う仲間がいるっていうのは、
うんうん、そうなんです、ね、ちっちゃい時からずっと一緒にダンスをやってたんですけど、あの本当に良かったなと思うのはやっぱり卒業してからもうひしひしひしひしと感じますよね、うん、もう学校こう出ちゃうとなかなかお友達は作業所以内でしか ないので、うんまあ、それ以外のお友達と関係、ねうん、持って遊べるっていうのはむちゃくちゃ良かったなと思います、
うん、あとなんかあの学校出るとなかなかこう体を動かす機会がないって、
うん、そうなんです、ね、体育がなくなるっていうのが一番心配だったんですけど、うんそれでなくてもダウン症ってこう結構太りやすくて、うん、なので1週間に1回、うん、あの思い切り動けるっていうのはありがたいです、う
ん、本当ですね、うん、ウイルの活動もしてるんですか。
ウイルの活動も、音楽療法っていうので、うん、あの月1回続けてますね、うん、またちょっとメンバーは違ってきますけど、
うんうん、すごい人数多いんですかウイルは。
ウイルは今、7人7組かな、はい、
うんでもそれも続けてるんですね、
はいはい、そうですね。
大和くんはなんかこう体を動かしたり夢中になってるアニメ以外では
取り立てて何かグループに入ってとかはないですけど、うん、あの 就労先まで電車で行くまで5分うちから歩いて、うんうん、で駅から20分ぐらい歩かなきゃいけないんです。なので一応そこを自分のペースで歩くっていう形で適度な運動にはなってるんじゃないかなって、はい、
またでもあれですね、その二次会に行ったって言われてましたけど、もう大和くんはちょっと携帯持ったりそんな感じで、
はい、あの高校3年間は携帯を持たせちゃいけないっていう風だったので。
そうなんですか。そうなんです。心配ですね。
なので、うん、入る時には何かあった時に、うん、あの連絡とかできるように、うん、あの公衆電話の位置だけは、うん、あの探しました。学校からも言われるので、
うんうん、
で一応困った時に、うん、あの他人様に、うん、あの駅員さんとか、うん、誰かに聞くっていう、うん、そういう練習も兼ねてたみたいで、なんかそれはちょっと困ったなって時はあったんですけど、
うん、やっぱりね、あの、うん、携帯がないと、例えば GPS 機能とかでね、あ、ちょっと全然どこ行っちゃったんだろうっていう時に分かったりとかすると便利だったりね、うん、しますけど、
学校の方針だったので。
すごいですね。
なので高校卒業する前に、年末ぐらいに一応はスマートフォンを契約して、
うんうんうん、変な使い方はしないように。
そうなんです。うん、なのでまあとりあえず卒業の時には、LINE でお友達となんか
交換して、
はい、それはできたみたいです。
いいですね、うん、そっか、まあ、これからねまたあのどんな風に成長していくのかなっていう気もしますけど、なんかお子さんに対しての目標とか夢とか、こんな大人になっていってほしいとかありますか。
まあ、ゆみさんは、そうですね、あの、まあ、皆さんお母さんたちみんな思われていると思いますけど、ずっと一人ではあの多分この先も生きてはいけないので、うん、やっぱり、まあ、支援していただける方に本当に可愛がってもらえるように、うん、あのそんな、まあ、人でずっと会ってほしいなと、
うんうん、
そして今も優しいんですけど、その思いやりとかね、
うん、
あの人に対する笑顔とかね、そんなのが、うん、まあ、あのずっと続く子であってほしいなと思います。
うん、そして、うん、おくりさんは。
そうですね、うん、やはり自分一人ではまだまだ、
うん
うん、できないとかわからないということは多いので、うん、周りの人に助けていただいて、うん、できるだけ長く今のところで仕事を続け、うん、はい、やはり、うん、やめて次っていう時には探すのが大変だと思うので、
うん、
一箇所で末永く、うん、はい、で周りの人にやっぱり好かれる人でないと、うん、なかなか助けてはいただけないと思うので、うん、そうですね、はい、
なんか仕事ができるできないよりもまずは愛されるというかね、はい、周りの人に、はい、うん、助けてもらえるっていうことですよね、はいはい、将来やっぱりなんかこうグループホームとか考えます。
やっぱり考えてますね、先に死んでしまうのでね、
うん、
親は、
うん、ね、タイミングとかね。
そうですね、うん、まあ、それも視野に入れながら、うん、一応は貯蓄も しながら何かあった時のためにとか、うん、うん、あと自分でできるようになることをちょっとずつ増やしていかなきゃいけないと思いつつ手は出してしまうんですけど、
手を出してしまうんですけどね、はい、本当ですね、はい、なんかやっぱりその年代年代で悩みっていうのはね、うん、まあ、やっぱり出てくるんだなっていうふうには思いますけども、うん、でもなんか一区切りちょっと目標の20歳ですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、成人なんですねみたいな。
そう、お酒も飲めるっていうね
本当です ね、
うん、そして、まあ、春日大は、成人式がありますので、
うん、はい、今月27日に、
ま、ね、よろしくお願いします、
は
い、
池戸さんには司会をしていただきた
い、林智美がね、はい、司会を、あ、池戸です、はい、トヨタもあるんですか。
ないです。
あ、それぞれでみんなね、はい、地域でっていうことですね、はい、はい、じゃあ、まあ、これからもね、ぜひ助け合って、
はい、
私もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、末永く、
はい、末永くありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストは新成人のお母さんです。前田瑞希ちゃんのお母さん前田由美さん、そして小栗大和くんのお母さん小栗弥生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。